背景ライチャパチ構成へ。また音楽忘れました。背景ライチャパチ構成。今日のテーマは、検索してもらえないと見てもらえないです。検索してもらえないと見てもらえないです。まずは、YouTube、まあ、今、試しで出してるものが、試しで運営してるチャンネルがあって、裏の目的とかなく、とりあえず動画出してみて、再生数とか、データを分析 してるっていうのをやってみてるんですけど、それでなんか、あ、やっぱそうだよなっていうのが分かったこと、まあ、それが検索されないと見てもらえないってことなんですけど、っていうのが、まあ、改めて、まあ、当たり前なんだけども、体感した、なんか、骨身に染みて理解したので、そのシェアとなります。まずはコメント返しです。最近スタイフの収録をミスることが多くて、実はこれ、昨日幻の配信会が消滅しました。結構いろいろ喋ったんですけど、まあもうそのテーマは喋る気にならないので喋れませんです。まずは昨日の、じゃない、今後手を動かすのやめていくへのコメントです。今作ってる HTML、CSS の講座に関して、WordPress でやろうとしてできなかったことがあれば教えてくださいって聞いたことへのコメントですね。で、愛さんからありがとうございます。WordPress でできなかったことは、H2、H3 を違う色に変えたかった。H3 の左の太線だけを残して他の枠線を取りたかった。H3 を下線だけにしたかった。あ、いいですね。めちゃくちゃ、いいの、ありがとうございます。で、特にいいのがあれですね。左の太線だけを残して他の枠線を取りたいは、めちゃくちゃヒントになりました。確かにそうですね。普通に、ゼロから学んでいくと、追記の仕方は学ぶんだけど、要は、書き方、経線を足す。まあ、左の太線、まあ、まあ、いいや、外枠の枠線を足すっていう書き方は学ぶんだけど、消し方って確かにあんまりやらないですね。既存の、もうすでに太線、枠線が引かれてるものに対して、消すっていうのは確かに今、コンテンツの中になかったので、めちゃくちゃありがたいです、そういう情報。なんで、これ盛り込むことにします。ちなみに、愛さんのサイト、ちょっと勝手にお借りしてというか、私のパソコン内でシミュレーションで編集できるので、で、やってみたんですけど、どっちもできたので、私の構図だければ間違いなくできるようになります。です。ありがとうございます。というか、その聞いた内容をもとに盛り込んだので、いや、本当にめっちゃ助かりました。ありがとうございます。で、これらをググって、この CSS コードをコピーして追加 CSS に貼り付けるだけを試しましたが、そのまま貼り付けても反映されませんでした。もはや私には暗号としか思えず諦めました。ありがとうございます。そうですよね。暗号とし、その言葉も結構ヒントになりますね。で、これを今いただいたこの言葉もちょっと導入に盛り込もうと思います。なんだ。まあ、導入みたいなお楽しみですね。で、そう、CSS ってサイトに書いてあるやつコピペするだけだと、まあ、多分、うまく成功率2、3割もっと低いかななんですよね。で、なんでかっていうと、もともと書いてある記述に合わせて調整する必要があるからです。で、その微調整の仕方を、が分かってないと結局反映できないんですよね。で、コピペでうまくいくケースもあるんだけど、それはたまたまであって、基本的には自分のサイトがどう書かれてるのかを知った上で追記しないとうまくいかないってのがあります。です。で、なんで その辺をうまくできるようになるために、基礎知識として私の講座を受けてほしいって感じですかね。です。ありがとうございます。なんか、めちゃくちゃ本当に、こういった具体的な事例がすごくありがたいです。で、しかも、私が聞かなかった、実際に試してどうだったかっていう部分も書いていただいたので、すごく助かりました。本当に。ありがとうございます。です。では、今日の本題です。検索されないと回らないについてお話しします。で今、私のチャンネル、MOS とは別で、個人的にやってたチャンネルがあるんですけど、ウェブライター関連の動画をたまに上げてたやつ、こっちは全然伸びてなくて、登録者65人か。です。で、直近ので言うと、2つ上げてみたんですよね。で、この2つがめちゃくちゃ極端な結果になったので、そのシェアです。上げた動画が、Windows 11で QR コードをスキャンする方法っていう動画と、あと、複数アカウントを切り替え不要で楽に使い分ける方法ってのです。で、まず、Windows 11で QR コードを読み取るは、タイトルの通りです。スマホ使わずにパソコンに表示されている QR コードを読み取る方法です。もしくはパソコンのカメラ使って、外の QR コードを読み取る方法について解説します。で、もう一個、複数アカウントを切り替え不要で楽に使い分ければ、まあ、例えば YouTube とか Twitter とかで複数アカウント運用してる方いますよね。で、それ、パソコンのブラウザ1個だと切り替えめんどくさいじゃないですか。ログアウトしてログインしてって。なんですけど、ブラウザ2つ使えば、それぞれ使い分けられます的な話をしています。例えば、Twitter のアカウントを A と B 両方持ってるんだったら、A は、よく使う A は Chrome、普段使ってる Chrome でログインしておく。で、たまに使う B は Edge でログインしておく。で、すると、Edge 立ち上げれば B のアカウント使えるし、Chrome 立ち上げれば A のアカウント使えるしっていうのを、まあ、今言ったやつほぼ全てなんですけど、っていう動画を出しました。で、これ、有益さは変わらないと思ってて、どっちも使える。なら、複数アカウントを使い分けるやり方ってめちゃくちゃライフハックだと思ってるんですよ。私、自分で気づいて、やばいな、これって思ったやり方なんですけど。で、ところがなんですけど、再生数見てみると、まあ、これ公開時期1週間ずれてるってなんですけど、それはもう関係なく、まず、Windows 11で QR コードをスキャンする方法は177回回ってます、視聴回数。で、一方で、複数アカウントを切り替え不要で楽に使い分ける方法については、視聴回数2回です、2回です。まあ、これだけ差がついた。で、まあ、ちょっと補足すると、QR コードの方はメルマガでも送りました。ですけど、中身見てみるとあんまり開いてくれた人いなくて、まあそれはそれで問題ではあるというか、課題ではあるんだけど、まあそれ、まあ今をどうでもいいというか、優先してはいないので置いておいて、で、YouTube の分析ツール、YouTube 内で提供されている分析ツールが結構優秀で、この動画どっから来た人が見てるかっていうのを見れるんですね。で、その QR コードの方を見てみると、8割が、ブラウジング機能を使って入ってる。ブラウジング機能ってのは YouTube 内の徘徊ですね。で入ってきてますと。ん？あ、そうだ、そうそう、あってます、あってます。なんでもないです。で、メルマガで入ってきた人たちはどういう扱いになるかというと、直接入力って形になるんですよね。URL 直接叩いたって形の扱いになる。その人たちは 6.8% です。で、188の 6.8% だから、10人ぐらいか。まあ、だいたい10人。10人前後です。10人ぐらい、メルマガから読んだけど、それ以外の人たちは、YouTube 内で入ってきたと。で、結果187回回りました。で、一方でもう一個の方、同じぐらいの有益さを持っているもう一個の方は、2回しか回ってません。で、この差は何なのかっていうと、検索に引っかかるかどうか、です。で、ここは当たり前っちゃ当たり前なんだけど、なんか、それそうだよなって感じなんですけど、でも、いや、本当に数値に現れて、まあ、やっぱそうなんだよなって、で、そして結構意外と忘れがちだなって思ったんで、シェアです。で、どういうことかというと、QR コードスキャンする方は、検索されるんですよ、キーワード的に。Windows 11 QR コード。もしくは、これパソコンってキーワードも入れた方がいいな。今、修正を思いつきましたね。そう。だから検索キーワードに対して出てくるようにしなきゃいけない。で、パソコン、カッコ、Windows 11ってすごいな。タイトル変えよう、今。つまり、パソコン QR コードとか、Windows 11 QR コードって調べる人いるんですよね。で、だから、この動画が回る。です。で、一方で、複数アカウントを、ブラウザを2つ使って使い分けるって、なんか引っかからそうじゃないですか、検索に。どんなキーワードでググるんだろう。複数アカウント切り替えとかかな。で、多分、そんな意図で記事は書かれてないし、動画も上がってない気がする。Google のサイトが出てくるな。YouTube ちょっと出てき気はするな。複数のアカウントを切り替え。って使えるようにする。まあ、これ、あれだな。まあでも、調べないじゃないですか。なんとなく、直感にですけど、Windows 11 QR コードとか、パソコン QR コードは調べそうだけど、複数アカウントを切り替えるって調べなそうですよね。まあ調べる人もいるかもしれないけど、なんかよっぽど、まず調べるところもいかないですよね。めんどくせえなで終わっちゃう。で、その差が、この再生数の差に生まれてますです。でつまり、内容の良し悪しは二の月で、まず第一前提として、 見られるっていうのが必要で、で、見られるためには検索に引っかかる必要がある。つまり検索されるキーワードに対してコンテンツを上げていく必要があるなって感じましたです。で、一方で、じゃあ、その検索されないコンテンツは必要なのかというと、そんなことはなくて、でただし、そういう検索されないコンテンツこそ、実は価値あるものだったりする。ので、それはそれで上げる必要があるんですけど、ただ、見られるためには、集客が必要になる。他の媒体で、他の動画で。YouTube で言うと、私ので言うと、複数アカウントを切り替え風で楽に使い分けるって動画を見てほしいんだったら、検索されるキーワードで集客して、チャンネル登録してもらって、この人いいじゃんって思ってもらって、で、他の動画も見てみようからの、やっと、その検索されないようなキーワードの動画を見られる。みたいな、こんな流れです。っていうのを、改めて、凄まじく体で感じたので、そのシェアでした。で、これは何にでも言える。てか SEO もそうっすよね。検索されないキーワードで記事書かない。SEO はそもそも検索ワードから入るからそれができるんですけど。そう、YouTube とか、なんていうか、SEO じゃないものだと、検索ワードからスタートしなかった場合、検索ボリュームっていうのは絶対意識すべきだなって思いました。的な話です。で、なんで、立ち上げ初期については、まあ、YouTube に限らずかもしれないけど、インスタとかもそうかもしれない。立ち上げ初期においては、その検索されるワードっていうのを優先してコンテンツ作っていった方が、多分チャンネル登録者数とかの伸びは間違いなくいいはずだし、モチベーションも続きやすいはずです。で、まあ、ただし、あんまり検索されるワードだと上位に上がらないで回らないんですけど、そこっすね。まあ、検索はされるんだけども、コンテンツがまだない、その隙間を狙う、需要はあるけど供給がないやつを上げていく。これまた YouTube、SEO も一緒ですけど。ってとこに注力していくと、多分出だしが、スタートダッシュ切れるんだろうなって思いましたです。ということで以上、検索されないと見られない。なんかもっとエモいタイトルにできそうですけど。です。で、今日は私は HTML、CSS の、とりあえず本の方を仕上げていきます。幻の配信会となった回で、その修正内容について話したんですけど、結構、ワードプレス使って CSS を修正するを最後、実践例としてお伝えしようとしたんですけど、別にワードプレス使わなくていいなってなりました。Chrome の機能で、デベロッパーツールっていうのがあって、そこで修正をシミュレーションできるんですよ。だからその中で CSS 作っちゃって、で、あと、最終的には、ワードプレスなり、Wix なり、その、ウェブサイト作ってるツールの CSS 追記する箇所に、その CSS をコピペすればいいだけ。っていう方向に大きく舵を変えました。ワードプレス軸じゃなくて、最後、おまけ。ワードプレスの場合は、ここに書けば、その作った CSS をここに書けばいいんですよ、みたいな風にする。ってしましたです。なんで、別にワードプレスの練習環境も用意しないし、ただワードプレス持ってる人は、こうやってやればいいんですよっていうのをおまけで話すだけにしましたです。で、そこの、それに伴ってちょっと修正が結構必要になったんで、それをちょこちょこやっていきます。で、あと導入か。講座同時進行で作ってる動画講座の方の導入を今日、これから撮ります。そのアップとしてのラジオでした。では今日も頑張っていきましょう。以上、ジャパソンでした。